2023年7月24日月曜日、時刻は午前8時19分を過ぎたところです。そういえば昨日は大暑でしたね。いや、今週というか30日が土用の丑ですが、うなぎを食べられたらなと思いますがさて、この間38章を読んで、今日41章を読もうかなと思いますが、白書老子ではこの40、これ41章ですけれども、これ39章の後に41章になってるんですね。白書老子では40章と41章が順が入れ替わってるということで、この第41章は一番古い老子のおつぼんの5番目にあるということですね。少し長いんですよね。こうなってます。第41章、上等の人物は、上等、上の、いいということですね。上等の人物は道を聞けば努力してそれを実行する。中等の人物は道を聞いてもまるで上の空である。下等の人物は道を聞くとそれを笑い飛ばす。笑われないようでは道とする値打ちがない。それで格言に次のように言う。明るい道は暗くて見えにくく、先に進む道は退いているように見え、平らな道は凸凹しているようである。最高の徳は谷のようにこぼんでおり、偉大なる潔白は汚れているかのようであり、広く行き届いた徳は不足しているようである。健固な徳は仮初めのようであり、質朴なる真実は変化するように見え、大きな四角形には隅がない。偉大な器、すなわち才能や道具は物事を仕上げるのが遅く、偉大な音は耳に聞こえてこず、天の姿には形がない。とここまでが格言ということですね。ちょっと長かったですね。最後、つまり道は隠れていて名がないのである。その道にかなっていさえすれば、始めから終わりまでうまくとなってますね。長ないというのはよく出てきますね。最古の老子には必ずこれが出てきますね。で、ここで努力してそれを実行するというのがありますか。33章のちょっと引用のことが書いてありますけれども、偉大な器、偉大な器、偉大な器は、この格言の最後のところの偉大な器、そして才能や道具と書いてますけれども、訳中のところに偉大な器、この器は何かの役に立つもの、 何かの役に立つ人材、才能ある人を指す。大器晩成で俗に大きな器は出来上がるのが遅いと解されるが、それならば当たり前のことで、老子のここの文脈から外れる。大は大音、大きな音もそうだが、物理的な大きさではなく、真の誠に偉大な真実のという意味とここに書いてますね。大というのは真に偉大な真実という意味だと。ここは真に偉大な人材や道具は物事をそう簡単には完成しない、すなわち目先の実用性とは程遠いことを言うものと返したいと、この小池先生は言ってますね。真に偉大な人材や道具は物事をそう簡単には完成しない、すなわち目先の実用性とは程遠いことを言うものと返したいということですね。なるほど、まあ言わんとすることはわかりますね。第11章、上等の人物は道を聞けば努力してそれを実行する。中等の人物は、中ぐらいの人物ということですね、道を聞いてもまるで上の空である。下等下の方の人物は道を聞くとそれを笑い飛ばす。笑われないようでは道とする値打ちがない。それで格言に次のように言う。明るい道は暗くて見えにくく、先に進む道は退いているように見え、平らな道はでこぼこしているようである。最高の徳は、道徳の徳、最高の徳は谷のようにくぼんでおり、偉大なる潔白は汚れているかのようであり、広く行き届いた徳は不足しているようである。堅固な徳はかりそめのようであり、しつぼくなる真実は変化するように見え、大きな四角形には隅がない。偉大な器、すなわち才能や道具は物事を仕上げるのが遅く、偉大な音は耳に聞こえてこず、天の姿には形がない。つまり道は隠れていて長 がないのである。その道にかなっていさえすれば、はじめから終わりまでうまくいくとなってますね。まあそれだけに葛藤も多いということではあるでしょうが、老子第41章でした。以上です。